ここからは新見市議会だよりをお伝えします。はじめに新しい議会構成の紹介です。まず藤沢正則議長の挨拶です。本市は人口減少という大きな課題に直面しながらも、地域資源の活用や住環境の整備、若者・子育て支援など多角的な対策を講じています。今後も地域全体で協力しながら持続可能なまちづくりを進めていくことが求められており、議会としても市民福祉の向上に一層努めていかなくてはなりません。本市議会では若者・女性議会や議員の評価制度、議会モニター制度創設にも積極的に取り組みます。また市長・市議の同日選挙の実施は5月29日に議員14名で議員連盟を発足させ具体的な活動を開始しました。議会改革は不断の課題であり、市民に信頼され市民に寄り添った議会運営に一層努めてまいりますので、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。次に各委員会の構成をお伝えします。議会広報特別委員会は委員長宮本秀樹、副委員長橋本京子、委員は赤木光雄、橋本直之、木下智義、林志郎、田和田和也、中田義人、古川秀明。総務消防常任委員会は委員長林志郎、副委員長橋本直之、委員赤木光雄、堀江博、谷本博明、沢田和也、古川秀明、宮本秀樹、津島大光、岡崎博夫。文教福祉常任委員会は委員長中田義人、副委員長谷本博明、委員赤木光雄、橋本直之、木下智義、林志郎、古川秀明、小川俊文、橋本京子。産業建設常任委員会は委員長沢田和也、副委員長堀江博士、委員木下智義、中田義人、宮本秀樹、小川俊文、津島大光、橋本京子、岡崎博夫。予算決算常任委員会は委員長古川秀明、副委員長木下智義、委員は議員を除く全員。議会改革運営委員会は委員長津島大光、副委員長赤木光雄、委員は議長を除く全員。議会運営委員会は委員長小川俊文、副委員長宮本秀樹、委員林志郎、沢田和也、中田義人、古川秀明、橋本京子、岡崎博夫。 JR ローカル線利用促進存続問題検討特別委員会は委員長岡崎博夫、副委員長谷本博明、委員は議長を除く全員となりました。次に各委員会の報告です。総務消防常任委員会は5月16日と20日、6月23日に開催し、議案1件、条例2件、陳情1件の審査を行いました。調査事件について委員問い、財政について先進事例では基金の運用に関して将来負担を少なくする目的で運用されている、新見市も今後運用を行っていく考えはあるか答弁。本市では公金運用会議を開催し、国債の運用を検討し、財政調整基金から国債の購入を行っている。委員問い、消防署員の定数は85名になっているが、働き方改革もあり将来的に定数を増やさないと職員に負担がかかるのではないか答弁。今後85名の定数が適しているか精査して検討したい。次に文教福祉常任委員会は6月24日に開催し、付託された2議案と陳情2件の審査を行い、委員会発議、本市における買い物困難地域の包括的支援を求める決議を全会一致で採択しました。本市における買い物困難地域の包括的支援を求める決議をご紹介します。本市における買い物困難地域を包括的に支援するため、 次の事項の実現を強く求める。1、買い物にかかる市民と地域のニーズ及び支援につながる資源を調査すること。2、買い物困難地域解消のためのワンストップ相談窓口対応と支援策メニューの充実を図ること。3、買い物困難解消に向けた地域計画の策定を支援するとともに、地域に応じた支援策を提供すること。4、持続可能な地域づくりのため、市内全域への地域運営組織設立を促すとともに、地域の小商い等の地域自立の取り組みを助長すること。5、買い物困難地域解消に向け、岡山県に地域による店舗開設の補助支援制度の創設を求めること。6、省庁ごとになっている買い物困難支援策を一元化するよう国に求めること。また、文教福祉常任委員会では5月21日に公営塾テロ小屋新見を視察しました。産業建設常任委員会は6月25日に開催し、付託された一議案、新見市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の審査を行い、全会一致で原案の通り可決しました。報告事項について、商工観光課より、新見千屋温泉いぶきの里及びいぶきの里スキー場の指定管理期間満了に伴う対応について、本年度末をもって両施設の指定管理期間が満了する。次期指定管理期間は両施設とも5年間であったが、いぶきの里スキー場については、全国的な雪不足のため、スキー場運営がますます厳しくなる状況も想定されるため、次期の指定管理期間を3年間に短縮する。千屋温泉いぶきの里については、長期的な視点を持った経営計画の立案が可能となるよう、設定可能な最大の5年間とする。これまでと同様に、指定管理は個別に更新手続きの公募を考えている。都市整備課より、新見市市政施工20周年記念事業、新見市憩いとふれあいの公園遊具更新事業について、新見をモチーフにした複合型遊具やターザンロープを設置するなどを要件に入れ、プロポーザル方式によって募集をし、5月30日に審査会を実施した。今後、10月から11月頃に今ある遊具の撤去を行い、12月までに遊具の製作を終え、来年3月までの完成を予定している。予算決算常任委員会を6月26日、7月2日に開催しました。このうち一般会計補正予算の主なものは、定額減税、補足給付金給付事業、新見駅バリアフリー化を実施するための測量及び地質調査費、認定こども園等における給食無償化事業でした。また、7月2日には、去る6月23日の梅雨前線豪雨の影響で多くの被害があったため、災害復旧事業費として5億4600万円が追加議案として提出されました。各議案について執行部の説明を聴取し、十分な質疑を行った結果、反対討論の発言はなく、全会一致で原案の通り可決しました。次です。6月定例会で、発議第8号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担負担率引上げにかかる意見書と、発議第9号、国民健康保険財政への定率国庫負担の増額を求める国への意見書が採択され、国へ意見書を提出しました。6月定例会の一般質問は、古川秀明議員、橋本京子議員、堀江博史議員、木下智義議員、岡崎博夫議員、谷本博明議員、橋本直行議員、沢田和也議員、対馬大光議員、中田義人議員、赤木光雄議員が行いました。最後に、9月定例会の予定は9月1日月曜から26日金曜となっています。ここまで議会だよりについてご意見ご提案は、議会事務局 電話 72-6151 までお願いします。以上で、声の司法8月号は終わりです。最後までお聞きくださりありがとうございました。ここまでは杉本美智子がお伝えしました。